ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は干し餅についてご紹介します。横手市にはたくさんの伝統食があるというお話を先日もしましたけれども、今回は私もよく耳にするけど、一体どのように作られているのか全くわからない、そんな知ってるけど知らない干し餅についてお送りします。鎌倉干し餅本舗代表の佐藤春樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では基本中の基本である干し餅とは一体どんなものなのかというところから教えてください。
はい、昔この地区では、厳冬の 1,2 月頃に餅を藁で編み、水につけて凍らせて寒風にさらして作られる伝統の保存食です。私の地区では川の氾濫が多く貴重に扱われてきた一品です。
なるほど、最初は保存食として作られていたということですね。
はい、
はい、そして干し餅っていうのは主に横手で食べられているものなんでしょうか。
干し餅の発祥の地についてですけども、福島県と聞いております。現在、この地区では5軒の農家で、上西の保存会を作り、鎌倉干し餅本舗の屋号で県内スーパー中心に出荷をしております。
はい、干し餅っていうのは冬場は家に必ずあるっていうイメージがあるんですけれども、今どんな作業をしているのか教えてください。
はい、毎日ですね、私作ったもち米を月、型枠に流し込んで、大切りと小切りという工程を経て、大切りで60センチ四方に枠に流し込んだやつを14本に切って、で1本を、70枚に切って切断して4センチ四方の、干し餅を作ります。でこれを、毎日内職に、出して編み込んでもらうような作業をさせていただいております。
内職の方っていうのはやっぱりこの地域の方なんですか。
そうですね、この地区6軒私今お願いしているところありますけど、この地区で全部作業させていただいております。
そして干し餅がこう干されているのを見ると、結ばれているんですけれども、結び方ちょっと難しそうだなと思ったんですけれども。
そうですね、昔からのちょっと工夫で干し餅自体すみません、少し斜めにカットしてある部分があるんですよね。でそこの斜めにカットしてあるところの傾斜に上からこう押し込むようにこうなんか編み込んでいくっていうので、きっちり編めるような工夫をしてるみたいです。
やっぱり技術者のなせる技という感じなんでしょうか。
あ、そうですね、昔からのなんか技法を今までにも守っていってるような感じですね。
さて、さまざまな色のものがあるんですけど、あれはどのような違いがあるんでしょうか。
干し餅の色に関してですけども、彩りよくするためにただ食紅で色つけてるやつがあります。まあ、それが基本的に面川の干し餅っていう形になりますけども、あとは中に小豆とかかぼちゃとかしその葉とかっていうやつを練り込んで作るやつも中にはあります。
私が普段食べているのは色は結構綺麗な色合いというか、緑とか、
はい、
そういうピンクとかそういう色合いのものだと思ってたんですけど、味がついてるのもあるんですね。
そうですね、中に練り込んでそういう干し餅を作ってみるっていうと、昔からいろいろなんか考案してあったみたいなんで、今も現在そういうことをしております。
では鎌倉干し餅本舗さんでは一体どのくらい年間干し餅ができるんでしょうか。
そうです、上西の保存会時代全体で米の60キロ換算でいくと、120俵そのぐらいの冬場で全部こなすような感じです。
夏場って何をされてるんでしょうか。
あ、私すみません、兼業農家なんで水稲の方をやったり、あと無人ヘリ防除もやってるんで、そっちのオペレーターと あとはその年間通して加工販売という形で県内スーパーを中心に私配達して歩いております。
いろんなことをやってらっしゃるんですね営業もすれば作る作業もあれば大変ですね。はい、そしてこの干し餅というのは干し柿などと違って個人で作っている人が少ないと思うんですけれども、なんでなんでしょうか。
そうですね、干し餅を作るのは、昔どの農家でも作っていたんですけども、作るのは多分大変だとは思うんですよ。で、いろんな農家でも作ってたはいたんですけども、その干し餅を大切に作っていかないといけないかなっていうのを私は思ってるんで、これから頑張っていきたいなと思っております。
では美味しい干し餅を作るのに必要な要素というのはどんなところにあるんでしょうか。
干し餅に使われているもち米に関しても私農家なんで、それを一から作ってるんですけども、ここの土地ですね、もともと氾濫が多くて、その土地に流れ込んだ栗駒山系から流れた水のミネラルが多く含まれている田んぼでもち米を作っております。で、あとここの土地に関しても昔から風が強いところなんですけど、秋田の南に鳥海山ってあるんですけども、そこから吹き下ろす鳥海下ろしという風があるんですけども、その風が、ちょうどそのこっちの方に向いてきて、物川がそのちょうど堤防が私のところから見えるんですけど、そこの上を通るときに放射冷却を帯びるんですよ。で、その放射冷却を帯びた風がちょうど私の作業小屋に当たるような形になっております。で、干し餅はもともと寒ければ寒いほどいい食感が出るので、今ちょうど厳冬の一番寒い時期なんで、いい干し餅を作るように、心がけております。
はい、では要素としてはいい米、そしていい水、環境、そして気温ですね。
はい、そうですね、はい、
そして干し餅はそのまま食べる方っていうのがほとんどだと思うんですけれども、何か美味しいアレンジがあればぜひ教えてもらいたいんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、私はちょっとお酒少し好きなんですけども、干し餅を炙って、でそれにクリームチーズを乗っけて、そういう感じで食べると少しおつまみにいいような感じがあります。私そういうアレンジもしてはいますけども。
はい、なんか意外ですね、クリームチーズが合うんですね
はい、そうですね。
ちなみにお酒が好きだと言われてましたけど、何に合うんでしょうか。
私は焼酎とかですね、多分ね、はい、
はい、ではこちらの干し餅どちらで購入することができるんでしょうか。
私の方の鎌倉干し餅本舗の商品に関しては、一番鎌倉 FM さんに近いところであればアックスフーズマートさんでは置いておりますけど、他にも県内スーパーどこでも私行ってる限りは置いております。あと道の駅とか直売所とかそういうところにも置かせていただいているんで、ぜひ見かける機会がありましたら楽しんでいただければと思っております。
では最後に横手の伝統的おやつ PR をお願いします。
干し餅はもともとこの地区では貴重に扱われてたものなので、そういう素朴な味を感じて、大切にこれからも育てていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は干し餅についてお送りしました。お餅をつく工程から始まり、風の当たる場所で乾燥させたり、また乾燥室での乾燥を経て揚げて出来上がりということで、1ヶ月ほどの時間がかかるということです。手間暇かかった地元の伝統食、ぜひ一度ご賞味ください。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。